出エジプト記の27章を見てください。出エジプト記の27章です。今私たちは神の幕屋をこの神がモーセに示して行かれるところを見ていっていますですね。この神の幕屋、この神が住まわれるところですね。これが神様のこの人間の歴史の中におけるご計画の全体の中で中心的な部分を占めているということをですね、私たちは初めに学びました。共に住んでくださる神が私たちと共に住まわれるというこの御心ですね、神の願っておられること、これを示しています。で、アダムが罪を犯した時以来ですね、その失われてしまったこの神と共に住むということがなくなってしまったこのその元々の霊的祝福を神がいかに取り戻して回復してくださるかということがこの聖書全体の話と言っても過言ではありません。エデンの園自体が神の住まわれる、家みたいなものですね。そしてそこから追放されて、けれども神は、犠牲の生贄ですね、牛や羊ですね、それがほふられて祭壇に捧げられていくということを通してですね、この人が神に近づくことができるようにしてくださったわけなんです。だからもうその時からも犠牲ですね、私たちはもうイエス様の犠牲にいつもこの預かってるわけですけれども、この聖餐式とかによってですね、それを神がその時からも示しておられて、ついにモーセのこの幕屋においてはイスラエルが住んでいるこの宿営している真ん中にこの幕屋を作りなさいと言われて、そして神がそこに住まわれるということをしておられたんです。で、その時は移動式でした。けれども彼らが約束の地に入り、神が選ばれたところ、そこに私の名を置くと言われたんですけれども、その定住して、もうここからも私はここを住まいとすると言われたのがエルサレムだったんです。そしてソロモンが、神殿を建ててですね、でそこが神が住まわれるところということだったんですけれども、歴史をたどると、このイスラエルの民が背き続けたので、神がその神殿を破壊せしめてですね、彼らが、バビロンに囚われの身となったんですが、けれどもイエス様が現れた時に、今度はイエス様ご自身が幕屋であるということをヨハネの一書で見ました。この人々の間に住まわれたって書いてあるところが、人々の間に幕屋を張られたと訳すこともできるものなんですね。イエス様が肉体を取られたことによって、私たちがこの神っていうこのなんですかね、目に見えない、そして超越した方ですね、が私たちの間に身近に、また親密になってくださったわけなんですね。そしてイエス様は天に昇られました。天に昇られて、そしてもう一人の助け主を送ると言われたんです。で、それが神の聖霊です、清い御霊です。で、この方が私たちの間に住まれることによって、それで私たちが聖霊が住まわれる神殿になったと、この新約聖書に書いてます。で、ついにイエス様戻られて、地上に戻られて、この神殿を建てられて、物理的なんですね。そしてそれが千年間続くんですけども、この新しい天と新しい地ができて、そして天からエルサレムが来ると。で、これが最終的な神が私たちと共に住む天のエルサレムの都ですね。というふうに、このもう全体が、この神が私たちと共に住むということを神が願っておられるわけなんですね。で、そこの詳しいところをですね、このモーセに神が示しておられて、この地上の幕屋なんですけども、ヘブル書によると、この後ろの方にありますが、ヘブル書によると天にある模型なんだって書いてあるんですね。そしてキリストご自身の御業が、イエス様のご性質やその働きが、この幕屋の中に至るところに、この現れているわけなんです。 で、初めにこの25章のところから、始まるんですね。その中身がね、初めに神が語られたのは、この契約の箱と、そしてその上の贖いの蓋ですね。これが神の御座、神の王座、玉座って言ってもいいですね。神が王として支配されるその中心ですね。それを表しているということですね。そこに十戒の板があって、そしてその蓋のところに大祭司が血を振りかけるわけですけれども、これによって神の御怒りが、神の罪に対する怒りがですね、正しい裁きが満たされたと、なだめがられたんだということを表しているわけです。これが至聖所、聖所の中のさらに奥の聖所ですね、至聖所に置かれていて、そして手前の聖所の中には、この東から見ると右側ですね、この、北側の方に、この臨在のパンの机というのがあって、12個のパンが置いてあるんですね。で、今度はこっちの、左側の方ですね、これが南側の方ですけども、それが食台といって、この、アーモンドの木をこの、もじったですね、この7つの枝がある。そして上がこの箸、あの皿になっていて、そこに油が注がれてですね、油を置いて灯すんですよね。で、このことが25章に書いてありました。そして今度はですね、この周りにあるこのそれを覆うですね、幕ですね、幕のことが26章に書いてあったんです、ね、これ4枚の幕があって、でその一番奥のこの手、だから内側の幕というのが、織られている、この天布を基調にして、そして、より糸ですね、青色と紫色と黄色のより糸で織ってって、そしてしかも神の御座のところで使えている、ですね、このケルビムですね、それも織り込まれてあるわけで、さらに3枚の、この幕があって、あとはこの壁になると、この壁ですね、ここのところですね、これこっちですね、この幕屋の板についても見ていきました。でこれアカシアというこの木を使ったものなんですが、金で覆って、この棒を通して、で下は台座ですけど銀でできてるんですね、銀の台座で立てることができるようにして、そして、この聖所と至聖所の部分を作ったわけです。で最後のところにこの幕ですね、幕って言っても仕切りの幕です、この垂れ幕といって、至聖所と聖所、ここですね、至聖所と聖所の間に垂れ幕を置くと。そしてあとこの聖所そのものに入っていくための天、この入り口です、入り口の幕で、これを、この見ましたですね、このここから入っていくんだっていうですね、まあ、そういうこのことをね、見てい、ったわけなんです。でこれを詳しく見ていくとですね、私たち、この天において、この人々が神に仕えていく姿、そして祭司が仕えているので、まさに神の祭司とされた私たちが霊的な意味でこの神に仕えるですね、このことを表して、この礼拝そのものをですね、表していることを見ましたですね。でここまで見てですね、今日はですね、この裏側ですね、その聖所の外庭の方に入ってきます。この幕屋全体の方ですね、外庭です。ここのこれがこの幕、まあ、正確にはこれ、まあ、なんて言ったらいいかな、この聖所があるところですね、この幕ですね、その外側のところに、この一般のイスラエル人もこの入り口のところまで来れるんですけれども、その一番中心的な聖堂でできた聖堂の祭壇ですね、聖堂の祭壇から見ていくことになります。そしてその後でこの庭を作っている、外庭を作っている、この仕切りになっている掛け幕ですね、この掛けている幕、これを見て、いきますね。ですね。で、ここと、この祭壇と、そしてこの掛け幕ですね、このここの、入り口のね、この幕のことも書いているので、これも見ていきたいと思います。 よろしいですか。ではですね、27章の1節から8節までを見ていきます。27章の1節から8節ですね。じゃあ聖書を見てくださいね。祭壇をアカシア材で作る。その祭壇は長さ5キュビト、幅5キュビトの正方形とし、高さは3キュビトとする。その四隅の上に角を作る。その角は祭壇から出ているようにし、聖堂をその祭壇にかぶせる。灰壺、重納、鉢、肉刺し、火皿を作る。祭壇の用具は皆聖堂で作る。祭壇のために聖堂の網細工の格子を作る。その網の上の四隅に聖堂の管を4個作る。その網を下の方、祭壇の張り出した部分の下に取り付け、これが祭壇の高さの半ばに達するようにする。祭壇のために棒を、アカシア材の棒を作り、それらに聖堂をかぶせる。それらの棒は管に通す。祭壇が担がれるとき、棒が祭壇の両側にあるようにする。祭壇は板で中が空洞になるように作る。山であなたに示された通りに作らなければならないと、ということですが、またね、これ細かいこと、細かいのはこっちの、絵ですね。この想像の絵ですね。この裏側にありますけれどもですね。はい。で、イスラエルの民にとって、また祭司にとってもそうですけれども、幕屋において最も盛んに活動が行われているところとすると、祭壇になります。幕屋の入り口からすぐに祭壇があって、そこで火による捧げ物と呼ばれますけれども、それですね、この羊や牛や、あとはヤギも捧げられるかな、あとは鳥もですね、とか、あと穀物の素材物っていうのもあるんです、捧げ物っていうのもあるんですけども、基本的に火による捧げ物があるんです。まあ、簡単に言うとバーベキューですよ。で、先ほども話しましたが、アダムが罪を犯して追放された後から、というかもう追放される時からって言ってもいいですね、動物による生贄があったんですね。その衣を作るために皮の衣を神が与えたんですけども、もうその時から血が流されていました。そしてアベルがこの自分が育てたこの羊飼いですからね、その羊で最も良い肥えたものをですね、神に捧げたと。そしてその後ずっとたどっていくと、ノアがですね、この洪水ですね、その後で出てきた時に、この洪水が終わって、そして船から箱舟から出てきた時に、まず最初に行ったのが全焼の生贄だったんです。そして時が経てアブラハムの時ですね、彼が約束の地に入って初めに行ったこと、このカナン人の地、ここを私があなたに与えると神が言われた時に、祭壇を築いて捧げ物をしたんですよ。でこうやって全焼による捧げ物で、これからですね、この出エジプト記の後はレビ記っていうのがあるんですけども、ここでも、この祭司たちがこの祭壇においてどういう生贄を捧げるのか、こういう生贄の時はこうしなさいと、例えば全焼の捧げ物の時はこうしなさいと、そして、あとは、交わりの捧げ物の時はこうしなさいとかね、あとは罪のための生贄とか、財家のための生贄とか、 この祭壇で行う、この祭司の務めについて詳しく書かれていましてですね、本当に、この祭壇がですね、もう神に前に出ていくときに、このまずあるものなんですね。でその儀式自体は残酷ですよね、人間的に言うと。だって動物をどんどんほぐっていくわけですから。でその血ですね、血をその祭壇の側面に注いだりとかですね、土台に注ぐ、振りかけたりとか、土台に注いだりとか、もうだからこの祭壇ですね、この聖堂できてるわけですけれども、この側面とか土台とかですね、もうびちょびちょですよ。で罪のための生贄の時にはその血をですね、ここ四隅が後で説明しますけど、角の格好をしている、この羊とかですね、この牛の角ですね、その格好をしているんですけども、それに塗りつけるんですよ、塗るんですね。でこういうふうにですね、あとは何ですか、この動物を全焼に行けねえって言ったら本当に全部を焼くんですけども、解体する作業とかですね、あとは和解の生贄って言ったら、この内臓と脂肪と、あとそのある部分ですね、これは捧げなさいと言ってですね、とかいろいろ分けの、とにかく解体作業もあるしですね、そうやって神の前に捧げていくという、まあ簡単に言うと、まあ私たちお肉屋さんじゃないけれども、すごい作業をしているんですね。しかもわざと血を流して、それが儀式の大事な一部になっていたわけなんです。で私たちはの考えつくような礼拝の姿ですね、例えばカインが捧げるときってなんかすごくまともに見えるじゃないですかね、作物ですよ、
はいはい
ね、その方がなんか穏やかでそれっぽく見えるじゃないですか。けれども神はそれを受け取らないで、アベルの、ね、しかも超えたものを ねそれを捧げたんです、ね、なんか傷ついたりでもなんか役に立たないのね捧げた方が得するじゃん。だけど一番高価なものをね、一番この例えば漁師だったらマグロ漁やってたら、なんか競りかけたらなんか今だったらね何百万とかね、簡単に上がるものをわざと神に全てを捧げるということを彼は行ったんですよね。でこのようにもう本当にこのほんわかしたような雰囲気は何にもないんですね。祭壇というのがもともとヘブライ語でこのほふる、殺すとか生贄をほふるっていう意味合いがあります。でここには私たちと神との間にある真剣勝負じゃないんですけれども、本当に関係を持つために血が流されるというこの血の契約に関わってくるわけなんですね。罪を犯す魂は死ななければならないとエゼキエル書に書いてあります。ローマの6章の23節にも罪から報酬は死であると書いてます。で神がそもそもがですね、アダムにあなたは善悪の知識の木から取って食べたら必ず死ぬと書いてあるんですね。これ死ぬんだっていう話をしてるんですね。神との関係においてこれほど何て言うんですかね、厳しくこのもう死ななければならないと、もう私たちはそういうね死ななければならないということをまあめったにはねないですけど、例えばもうね生まれてきたばかりの赤ちゃんを殺しても殺人罪じゃない、中絶はね別になんかこう無罪だけどね、ちょっと矛盾してるけれども、けれども生まれてきたばかりの赤ちゃんをもう捨てたったらもう殺人罪でしょ、殺したら。であとはもう嫁行くばくもないっていうね方であったとしてもね、殺したら殺人罪ですよ、そうでしょ、ね、でその時に死刑になっても仕方がないなっていうのがありますよね、その時には感じるかもしれませんけども、神に対して ですね、この清い正しい神に対して私たちが罪を犯すということは血による代価が伴うわけなんです。なのでヘブル書の9章の22節に血を流すことがなければ罪の許しはありませんと明確にある。そして私たちがその罪が流されるということを、あ、違う、まあ、罪じゃない、血が流される、まあ、罪は水で流される、まあ、いやそれはちょっと日本語っぽくて日本人っぽくてまずいね、これね、水に流すっていうのはね、実はねこの原稿では水に流すっていうのはまずいよって話を書いてて、それが頭の中でぐちゃぐちゃしたんですけど、水に流すとかね、あとはまあ、他の宗教を、ね、攻撃するつもりはないんですけれども、こうさっさっさってやってね、お祓いをして清めるっていうじゃないですか。でも表面なんですね、表面なんです。でもイエス様のこの福音書で語られていることっていうのは、本当に普通であればまともな人たちが本当に心の深いところにある罪というのがえぐり出されていくんですよね。本当に神との間の関係というのは人間の本質っていうか、もう誰が咎めてなくてもあるような罪ですよね。なんかこう表面的にこう嘘ついたとかつかないとかそういう話じゃなくて、まあそれも罪ですけどね。で、こういう血を流すことがなければ罪の許しはない。だから神は真剣勝負なんですね。神はご自身の身を切る思いで、そのご自分が作られた動物ですね、この牛や羊ですよ、人間にとっても高価だと知っているもの、人間がこのまずアダムがね、人間が6日目に作られた、この自分が作られる前にね作られたこの家畜ですよね、この獣、そこらに生きている這いつくばっている獣じゃなくて、自分がだから私たちの家の中で、例えばもうなんか汗水流してね、この稼いだものがあるとするじゃないですか。でそれを捧げなさいって言ったらものすごい高価だって分かるでしょ。で神にとっても高価なんですけど、それを捧げることによって、それ命ですね、血ですよ、それによって自分が神様に買い戻されると、贖われると、罪が許されるという制度っていうか、それを神が作られたんです。で神という方がどのような方、清い方であることを忘れては決していけない。ヘブルの12章の29節には、私たちの神は焼き尽くす火ですと書いてあります。そして黙示録の21章の8節に、これが第二の死だと、死んでからまた死ななきゃいけないんだっていうことが書いてあって、でどうなるかというと、それが火と硫黄の燃える池の中にあるって火がまた出てくるんですよ。なので祭壇というのは基本罪が裁かれているところなんですね。でこれがまずアカシア材で作りなさいと書かれてました。アカシア材というのはイスラエルでも南部に行くと見ることができます。パランの荒野というのが、ちょうど聖地旅行に行った時はですね、エイラットの方にヨルダンを渡ってエイラット行って、でちょっともうそこからすぐ砂漠じゃないですか、まあ、エイラットだと航海があるからね、なかなか砂漠の中にいるっていうのがなかなか分かんないんですけど、ちょっと動いたらもうそこで幕屋の模型もあったようなところね、あそこもそうですけど、ずっとあそこ一帯に生えている木っていうのはアカシアの木ですね。アカシアの木です。非常に硬いで、乾燥しているところでも育つということで、このキリストご自身のなんていうのかな、この人間としてのお姿、この固く立っている、そして、揺るがされることがない、そしてそれに荒野のようなこの過酷な環境にあってもイエス様はこの人として生きてくださったということを表しているということを前に説明しました。でこれは基本なんですよ。この祭壇もそうだし、あとは契約の箱もそうだったし、臨在の備えのパン、臨在のパンの机もそうだったしですね、みんなそのアカシア祭で作られているわけですが、それを聖堂で覆うんです。聖堂 で、青銅というのは、金はもとより鉄よりもですね、耐火性がこの火に耐えられるんですよ。なのでこのバーベキューの土台ですね、でこれが木で作られていても青銅によってしっかりと覆っていれば問題ないんですね。問題ないんです。でこれからこの青銅が使われていきます。前回の学びでも実は若干出てきたはずなんですね。どこだったかな、天幕の入り口のところかな、ですね、そうですね、37節ですね、26章の37節で、天幕の、この幕屋っていうのは、この聖所の入り口ですね、この入り口の柱の台座のところが青銅になってました。それまでは銀の台座だったりとかですね、していたわけなんですよ。それが青銅になります。そしてここではもう完全に全体が青銅なんです。でこれから見ていくのは幕や掛け幕っていうのは、あの外庭のこれですね、外庭の幕ですね、ここですね、これの土台、あの台座ですね、この柱の台座も青銅になっていきますですね。青銅がモチーフになっていくんですね。で改めて青銅ってどういうふうに聖書に書かれているかを思いますと、典型的なのは、代表的なのは旗竿につけられた青銅の蛇です。イスラエルが荒野の旅をしているときに、このいつもマナばっかり食べているっていうのに言って文句を言ったんですね。そしたら神が燃える蛇を、あそこですね、火のような蛇とも訳されますけど、どっちにも分かんないですけど、燃える蛇をですね送られて、そしてイスラエルの民がそれに噛まれて死んでってしまったんですね。でそこで神とモーセに罪を告白したんですよ。私たちは罪を犯しましたと。それ神がですね不思議な命令を出されました。旗竿にまず青銅で蛇を作りなさいと、旗竿にそれをつけなさいと。でそれを見る者は生きるって言ったんです。実際にうーんとかって苦しんでうーんってやってる時にパッと見たら生きたんですよ。死ななければいけないのに生きたんですよ。で興味深いことに、イエス様がニコデモと話しておられる時にこの話を持ち出すんですね。モーセが荒野で蛇を開けたように、人の子もあげられなければならないと、こう言ったんです。イエス様が十字架の上につけられることが人の子をあげられることですと同じよう、これモーセが旗竿に荒野で蛇をあげたと同じように人の子もあげられるんだ。つまりその時に青銅の蛇というのが何を表すかよく分かるわけです。キリストについての神の約束は、あなたの子、蛇の子孫ですね、蛇の子孫はこの女の子孫によって脳天を砕かれると、この頭が砕かれるとですね。でこの約束があったんです。蛇が砕かれるんです。つまりこのサタンの仕業がこの十字架の働きによって砕かれる、裁かれるってことを表したんです。ということで聖堂は神が裁かれるということを表しているわけなんですね。なので前回も話しましたが、これがおのずと分かるんです。このエゼキエル書でもそうなんですけども、この地上から見るケルビムというのはもう、真鍮で輝いてるんですね。でその上が青空になってますですね。でこの幕屋の中では、幕の中に入ると金であるとかですね、するんですけれども、あとはこの、そうですね、そして、この外に出ると青銅なんですよ。だからね、これね、視覚的に捉えていくというんですね。これ頭で考えるよりも視覚で捉えるんです。逆にね、日曜学校で子供たちの教会学校で教える方がね、ある意味楽なんですよ。子供はね、そのまま捉えるから、どういう意味ですかとかって、ね、これ頭の中でいろいろこうなんか組み立てるんだよね。いや、しないでって、これ見て分かってって、これそうすると外側の方に神の裁きがあるんです。 つまり私たちが神に直接つながろうとしたらこういう裁きがあるよっていうことなんです。だからシナイ山のところで、近づくなと、この境から近づいたら死ぬよって言われたのは天から降りてこられる神に近づいてしまうからですね。裁きです。で、寸法ですが長さが5キュビット、見てください、これ一節ですね。幅が5キュビットの正方形で高さが3キュビット、だいたいでも5キュビットぐらいの高さがあったんじゃないかなと、ちょっと盛り上げられててね、もしかしたらね、それは聖書にはっきり書いてないんですけれども、で、まあ、でも上は直径です、直径で正方形ですよね、44センチですね、この、人差し指から肘までここまでですよ、これが1キュビットですね。で本当はね、新教大学だとね、
中指を指してる
か、あ、中指か、間違えた、人差し指じゃない、中指だ、アンマ、アンマっていうんですね、これ本当ね、キュビットはね、ヘブライ語はアンマなんですけども、キュビットって訳されていますが、これが、人差し指だ、あ、で間違えた、中指だ、中指から、この肘までです。44センチだと言われてます、大体、ね、でこれが5なので、2.3 メートルぐらいの正方形で高さが 1.4 メートルぐらいです。でこの5が多い話を前回しました。これ聖書は本当不思議で、この5が多いし、あとは何だっけ、7が多いしですね。でここでは5が多いんですよ。この前は何だっけ、5枚の10枚幕がねですよね。あとは板が何だっけ、忘れた、板がこっちは違うかな、でも長さが10キュピットなんですよね。でまあいやいや、この5 5 5 でこれが5000人のこの給食が典型的なんですけれども、まあ、5, でじゃ5じゃないですか。でそしてそこで、マルコの6章のところに、人々は100人ずつあるいは50人ずつまとまって座ったって書いてあるんですね。100人50人とわざわざ書いてあるんですよ。で5というのがこうまとめるとか、この人の責任、この人が責任を取って、このいろいろまとめていくとか、そういう意味合いがあってですね。でそれが使われている、この神様にお仕えしていくときに、その人、この人が仕えていく中でこの責任が与えられているっていうか、まあ、大体の意味合いですね。これ本当にはっきりとわからないんですけども、でも5が多い、そして 5×2 の10が多いんですよ。だから3もですね、多いですね、3度サムエルに呼ばれてサムエルが答えるとか、そしてこの聖なるかな聖なるかな聖なるかなってやっぱり3度呼ぶとかですね。で一番大きいのはイエス様が3日目によみがえるとかですね、確認するというかですね、はっきり言って、さっきもバプテスマのね、話を少しこの学びの前にしましたけども、父子聖霊って三位一体じゃないですかですね。この確認するっていうかね。であと4も実は多くて、4はですね、例えばケルビムそのものがですね、4つのケルビムが、エゼキエル書一章に出てくるんですよ。しかも4つのケルビムの顔が4つあるんですよ。わけわからなく見えるかもしれない。でも僕はね、これ見たて、ある方からね、説明を聞いた時に感動したんですよ。すっごい幾何学的で。昔のね、自然科学ってね、実はキリスト教から生まれてるって、ね、よく言われますよね。あの時出てきたニュートンとかケプラーとかガリレオ、もう全部クリスチャンですからね、で幾何学的だって。でこの4という数字もね、まあ、東西南北もそうだし、ほらこのこれもそうね、東西北南じゃないですか。でこれも多く出て、でよく見るとこの全体見るとこう取り囲まれてるとか、全方位っていう言葉があるでしょ、四方っていう言葉もあって、そういう意味合いがある。でイエス様の福音書の数は4つですよ。なんで4つ神が残しておられるのかっていうね、そういうことも、考えると本当全方位で全体にっていうか、あまねくっていうか、まあ、そういう意味合いがあるんじゃないかなとも思われます。これも思われるとしか言えないんですけどね、はっきり書いてないので。 で、そこで角が出てきます。見てください、この祭壇のこう絵を見てください、うん、角。だから意味合い、このあの、このイメージとしては牛なんですよ。牛か、なんだろう、羊、お羊でもいいんですけども、まあ、その中でこの実際に羊とか牛が送られてね、あのバーベキューされてるという火で捧げられてるんですが、で救いとか力を表してます。これ救いの角ともね、聖書に出てくるんですよ。だから意味合い的にはこの何ていうかな、あのこうブワーッとこの中牛でもね、あのこう出てきてですね、あの、まあ、羊でもねブワーッと来てこう敵から人を救うみたいな感じですね。そういう意味合い で角笛っていうのも戦う時に吹かれるじゃないですか、角笛ですね。でそして戦って勝ち取るみたいな、そして勝利して救うっていうね、力と救いを表しています。例えばヨアブがソロモンによって死刑にされる前に最後のあれですね、手段として祭壇にまで行って角を掴んだんですよ。でもそこから引きずり出されてね、あのベナやその時の軍団長かに殺されたんですよね。ヨアブが本当はそうだったんだけど、このベナヤじゃない、誰だっけ、ベナヤかな、誰だっけな、ちょっと間違っていくかもしれない、ベナヤじゃないかもしれませんね。誰だっけな、ちょっと見ましょうか録音してるから間違ったことね、なんか言っちゃった。第一列王記、開かなくていいです、私が（笑）あ、ベナヤでいいです、
うん、
ええ、でそういうふうに救われたいと願ってやったわけですね。それを掴んだんですよ。でですね、罪のための生贄ではこれが血を塗るんですね、その角に。やはりこの罪が贖われる、許される、それによって救われるということを表しているわけなんです。で次の、3節の灰皿重納八肉刺し火皿と、灰皿じゃないですね、灰壺ですね、すいませんでこうバババババババって見ていくと、これも5つなんですよね、灰壺1,2,3,4,5なんですけど、これ見るとなんか文字っぽく見えてなんですけど、これ実際に祭司の人がやってる時にはこれ全部必需品で、しかも、この神の御心をですね、これを通して行っていくわけなんですよ。まず灰壺ですが、灰がどんどん出てくるじゃないですか、バーベキューしたら。どうですか皆さん、バーベキューした時に灰がどんどん出てきますよね。でこれですね、で具体的に罪のための生贄の場合はこれ灰を外に出さなきゃいけないんですよ。お仏と灰とかでこれ全部外に持ってって、清いところに持っていかなきゃいけないとかですね、そうやって処理をしていかなければいけない。で蜂があります。でこの蜂、ですね、この蜂は罪を携えていくときに、生贄の血を運ぶときにですね、これ持っていかなきゃいけないですよね。で例えばこの側面にぶっかけるときもこの蜂を使ってバーってぶっかけたかもしれないし、そして祭司がもうこれ持っていったのかな、分かんないけれども。そしてあとはですね、肉刺しと火皿ですね。で、あ、間違って火皿じゃないな、肉刺しとね、重納、これはこの生贄を焼き尽くすための器具ですよ。だってでっかいのがドーンと乗っかってんですよ、その上に。で一部だけやったら一部だけ焦げちゃいけないじゃないですか、まんべんなく焦がしてって焼いていかなきゃいけない。で、あ、ここがまだ焼けてないなって言ったらそれをね、やんなきゃいけない。だからこの肉刺しっていうのはこういう感じで肉を刺すことができるけれども、私たちがね、何か動かすときに何か必要なものがあるでしょ。例えばバーベキューだってそうじゃないですか、なんかちょっとこう動かさなきゃいけない、そう、いや、ほら、なんか両手今ね、動かしてくださいましたが、必要でしょ。それが火皿と肉刺しになります。あ、間違えた、重納です、ごめんなさい、重納ですね。火皿っていうのは炭の方です、炭、ね、でこの炭を取り出してね、例えばこれを公壇の方に持ってったりするんですよ。でこれそして、 この甲にその、炭火にを持ってって、そして甲を炊くと、この甲段で、ね、中に持っていく。で、あのイザヤがね、あのこの私はあのこの天の幻を見たときに、あの私はもう災いだ、汚れているって言っても死にそうになったときにですね、ここではね、ヒザラって書いてなくて、ヒバサミって書いてあるんですけれども、それで、この燃えている炭火をね、この持ってってこの唇に当てて清められたって書いてあるんです。でこうやって、それぞれが、この役割を果たしているわけなんです。で、あと棒、あと格子ですね、格子、格子が中にあって、その端のところに、この管に、管は外に出てくるんですけど、その管のなんていうかな、その延長で、そしてこの中にあって、それに格子をかけるのかな、分かんないけれども、そして中に格子があって、でもちろんそれがあれですよ、網ですよ、このバーベキューの時のですね。で、あと担ぐと。で担ぐのはもうど他の用具もみんなそうですよね。あの牛車に乗せるのではなくですね、あの担ぐんですね。聖なるものですから、あの臨済のパンの机も契約の箱もそうでした。でこっちもそうですね、聖なるものですから。まあこれでね、あのなんか日中どうするを言ってる人は、あの神輿がね、あのこのなんかあのユダヤ教の影響だとかなって言うんですけれども、あのまあそれはちょっと置いといて、あのそうですね、でもちょっと話してもいいかなと思うんですね。あの似てるっていうのはいいと思うんですね。似てるっていうのはこのなんか一つなんていうのかな、この神様もしかしたらあのこうあの日本の中にもこの聖書っていうのと日本っていうのは必ずしもね、あのなんかこう全く関係ないものではないっていうのは、これはいいと思うんですよ。問題はですね、これがつながってるって話はね、直結してね、これまずいんですよ。一番大きなね、あれはさっきもちょっとあのなんかこのお祓いって話したんだけど、罪の概念がない、あと掟がない、トーラが掟がない、安息日ない、食物規定ない、これがあのどんなに民族的に中国人に見えても、例えば開封っていうところではあのそこが失われた十部族の一つだっていうふうに認定されて、そして顔を見たら完全に中国人なんですが、あの帰還をすることができてるんですよね。それはやっぱり最低限のものがね、ユダヤ教の中でそれは残ってるんですね。で実は残ってるんですよ、顔はユダヤ人、あの中国人なんですけど。そんなこと言ったらヨーロッパのね、あのユダヤ人って白人だけど、全然当時はね中東の人ですから、ユダヤ人でね、あの中東系のユダヤ人が一番なんか近いんですけども、顔つきとしては、だって聖書に出てくるんじゃない、髪の毛黒いって、金髪じゃないですよ、ね、まあ、それはいいんですけど、ちょっと話すごいずれちゃって申し訳ないんですけども、でですね、これ担ぐんですよね。でですね、でですねって言いながら次に行こうか9節いきます。祭壇が中心です。やっぱりちょっと話させました。本当にこれから祭壇がずっと続きます。なのであの軽くね、1節から8節までしかやってないんですけれども、非常に中心的なものであります、ね、で次に9節から12節までお読みします。次に幕屋の庭を作る。南側は、南側っていうのはね、この皆さんに示すとここです。北側こっちですか。南側は、あの正面から左側の方ですね。南側は撚り糸で折った長さ100キュビットの亜麻布の庭の掛け幕をその側に貼り付ける。100キュビットなんですね。そしてその柱は20本、その台座は20個で青銅、柱1本につき台座ですね。で先ほど話したように青銅なんですよ。でその柱の鍵と頭つなぎは銀とする。上の方は銀なんですね。この鍵があって、そして頭つなぎっていうのはこの掛け幕をつなぐためのね、あのつなぎですね。鍵もそうですね。同じように北側も長さ100キュビットの掛け幕とする。だから全く同じ長さですね、北側も。 その柱は20本、その台座は20個で青銅、その柱の鍵と頭つなぎは金とする。でまた庭の西側、これだから、四聖寺の裏の方ですよ。西側は幅50キビットの掛け幕、その柱は10本、その台座は10個する。だから2分の1ですね、長さは。そして、正面の庭の東側の幅も50キビットと、50キビットなんですが、見てください。門の片側には15キビットの掛け幕、その柱は3本、その台座は3個とする。もう片方の側も15キビットの掛け幕、その柱は3本、その台座は3個とする。真ん中に入り口の門があるんです、なので、全体は50キュビットなんですが、片側片側ということで、15キュビットずつですね。だから残るは、50キュビット15だから30で20ですね。でその門が20キュビットの長さになるということになるわけなんですよ。で先ほど言いましたように100と50ですね。ほらだから、100人ずつあるいは50人ずつまとまってっていうね、この5000人のパンの時と、5000人の給食ですかの時ですね、それと似てますよね。そして一番大事なのはこの東向きの方にあるこの門、だからそれ以外は入れないっていうことです。入れないってことです。入る方向が決まっていて、この門を通してでなければ入ることはできない。でも非常に効率的に物事を動かしたい私たちは近道を考えがちです、いかがですか、ね、あの近道があればちょっとここは人の所有地だけども入って通っていきたいなっていう気持ちになりますよね。ところが、本来ならばそれはまずいと。で厳しいところだったら、例えば非常に緊迫した軍事的にね、そういうところを歩いていったら捕まえられますですね。今聖地旅行で思い出しますけれども、ヨルダン川ね、イエス様がバプテスマを受けたところっていうのが近いところがあってですね、でそこでバプテスマを受けられるところに行くとですね、もうものの10メートルもするかしないかのところにヨルダンがあるんです。ヨルダンですよ、あの国ですよ。ヨルダン川できてヨルダンですよ。向こう側もそういうのが、もうちょっと間違って泳いだら10メートル5メートルなんど5メ10メートルかな5メートルかな、もう簡単についちゃいます。行ったとします、まあ弾は飛んでこないけど、まあ警察は簡単に来ますわな。牢屋行きですわ、強制送還かな、分かんないけれども、そういうふうに厳しいですよね。でここ渡ったら非常にまずいですよ。でそういう意味合いで近道できないんだよ、簡単に言うと救いって近道ないよっていうことです。ですね、天布でこの掛け幕ができているのを今見ました。天布の庭の掛け幕をとあります。天布白ですね、これが何を表しているかということを見ましたね。イエス様が何の汚れもない聖なる義なる方だと、義なる方だというのを表します。でね、黙示録にね、白い衣を着ている生徒たちの姿が数多く出てきます。これは義を見ぬ義にまとったっていうことですね。こういう意味合いで出てきてですね、でイエス様のような義がなければ誰も父なる神のところに入ることは許されません。イエス様が興味深いことを聖霊の働きの中で言われました。ヨハネの16章ですね、この世について誤りを認めさせるって書いてあるんです。でその世の誤りというのは何かというと、罪について義について裁きについてだっていうんですけども、義についてとは私が父のもとに行きあなた方がもはや私を見なくなるからですと、わけのわからないこと言うの一見ですか。義についてとはですよ、私が父のもとに行き私を見なくなるからだったの焦点ですよ、は？これは天においてはイエス天にイエス様が行かれたという理由は父なる神がイエス様を受け入れられたということであって、それはキリストのような義が唯一この神の義の基準だということなんです。ということは イエス様のように正しくなければ入ることはできないという掛け幕を表しているということです。イエス様なしで入っていこうとするならばアウトですね。時にこういう気持ちになります。仏教徒の人でも真面目な人がいる、イスラム教徒の人でも本当に素晴らしい人たちがいる、ね、じゃあ彼らだって天に召されるんじゃないか、他にもよく見える人がたくさんいる、いや悪いことやってる人でも憐れんでくれないのか、これ全部人間の基準なんです、水準なんです。でもしキリストが十字架につけられてなかったとしたら人々はつまずく必要はないっていうか、ガラテ書に書いてあるかな、十字架こそが私たち の人間にとってつまずきだって書いてあるんですよ。それつまずくんですよ、ってなるんですよ。なんでイエス様だけなの、キリストの十字架だけなの、なぜかって言ったら誰もキリストのような義に預かる、あの神のような神の義に預かることができてないからなんです、誰であっても。クリスチャンだけは正しいって話は全然ないんですよ。クリスチャンだってクリスチャンじゃない人ってみんな同じ、全く同じなんですよ。そうではなくてキリストの義のみが、ね、神に受け入れられてるってことです、そしてそれを支えている柱ですけれども、先ほども言及しましたが聖堂ですね、地面に接触しているっていうのがミソです。あの聖女の方では銀でした。銀は贖いを表しているとお話しました。この人の贖いのお金として銀貨30シケル、なんだっけな、 銀貨払うんですよね。なのでこの贖いを表しているんですけれども、それあの聖堂です、外側にあるんですね。神の裁きなんですよ。地上に神のものが触れたら裁きが起こるんですよ。でも上の方は鍵と頭つなぎは銀なんですね。つまりイエス様ご自身のこの正しさによってこの贖いが行われるということが、これ天の方に空中に浮かんでいる方ですね、それがこの現れているわけなんですね。そして東向きって話をしていきます。これから東向きですね。こっちが東向きです。東の方から西に向かって神に近づくというのがもうこれは一貫しています。ソロモンの神殿もそうだし、イエス様の時のヘロデが改築したその神殿も東から西へと入っていくわけなんです。あの聖女に近いあの嘆きの壁ですね、あれも西壁の一部です、東の方じゃないです、西の方です、ね、東の方から入るんです。で、あのそうですね、でこれを、このあれちょっと待ってくださいね、後で説明しようと思ったのかな、あそうですね、後でもっと詳しく説明しますが、はっきりしているのは全ての道は神に通ずるのではないということをね、この知っていてください。で、後でごめんなさい説明しますね、その東向きの意味を。でまず13節読みます、あこれ読んだかな、あ読んだか、13節読みましたね、読みましたね。次庭の門です。それその後で説明します。庭の門には青紫黄色のより糸、それにより糸で織った天布を用いた長さ20キュビットの刺繍した垂れ幕を張る。その柱は4本、その台座は4個とすると。庭の門にはこの垂れ幕で、その幕のところ、この入り口のところっていうのはこの、 あの上にかけた幕屋と同じような織り込みがされてるんですね、より糸で。まずは基調が麻布なんですね、天布混ぜた天布なんですよ。で白でしょ、そこに青色、紫色、黄色の織り込みをするわけです。そして中の垂れ幕、この聖女と死聖女の垂れ幕や、またはあの上にかける幕においては ケルビムが織り込まれてますけれども、ここではないです。だからあの聖女の入り口にもないし、私こっちの、外庭に入っていくこの今見ている幕にもそれはないですが、それはその通りなんです。なんでかって言ったら、ケルビムっていうのは神の御座のそばで使えている天使長です。神を礼拝を導いている天使長ですから、この、織り込まれてないんですよね。でですね、これが、キリストをよく表しているということを話しました。天というのは、間違えた、青というのは天を表しているんですね。これケルビムの幻がエゼケルの一章を見ると分かるんですけども、でそこで人の子のような方がずっと上にあるって書いてあるんですけども、青空になってるんですよ。青くなってるんですよ。天を表してる。そして紫は王を表してる。イエス様がこの紫の衣を身につけさせられたのはユダヤ人の王だっていうことで、そして黄色はこれは血の色ですね。だからイエス様が天から来られて、ユダヤ人の王として来られたにもかかわらず、十字架につけられて血を流したという福音が、この幕の中、あの門の中にも、この幕の中にも織り込まれているということを説明しました。そして東向きですね。興味深いのは、聖地旅行に行きますと、カナン人が作った祭壇とかは西向きなんです。西向きから東に入るんです。理由はこれも説明ね、そこにいた人たちの説明ですけども、太陽の方向なんです。太陽、日が昇る方向ですですね。そこに向かって太陽神のようにして入っていくんです。でもクリスチャンは正反対、太陽を拝みませんよと、ね、背を向けて西側に入っていくという説明をユダヤ教の正統派の人から受けました。そっぽ向いてると。でもこれってすごくその通りだなと思いましたね。クリスチャンは逆方向向くことが多いですね。チャック・スミスのお母さんがですね、子供のチャックにこう言ったんですね。死んだ魚は川の流れに従っていくけども、逆らうのことができるのは生きてるからだって。あれなんですか、ほら鮭とかね、この上に登っていくじゃないですか。生きてるからだと。死んだ魚はただ流れに乗っている。世の流れに逆らうっていうのは生きてる証拠なんですね。まあということなんですけれども、それも妥当な意見だと思うんですが、聖書で明確に書かれているのはこれね、創世記の3章の最後です。ここから始まってます。アダムとエバが追放されるところです。神である主は人をエデンの園から追い出し、人が自分が取り出された大地を耕すようにされた。こうして神は人を追放し、命の木への道を守るためにケルビムと輪を描いて回る炎の剣をエデンの園の東に置かれたと。エデンの園の東の方にケルビムを置かれたんですよ、神は。だから東の方から出てったんです。そして戻ってこないようにそこを守ったんです。でケルビムがここで登場するということは、もう本当にエデンの園そのものがもう聖女みたいになってるわけですよね。でそこに入らないようにさせたわけです。でそこから戻ってくるっていうことは、つまりエデンの園に戻ってくるみたいな感じなんですよ。でこれが延々とこの人類の歴史の最初から神の救いのご計画の中で始まって最後まで続くんです。ソロモンが神殿を建てた時も東向きの門があったんです。でエゼキエル書に非常に興味深いとっても大事な話があります。それは彼らが堕落して神殿の中でさえ偶像礼拝を濃厚に行っていたということで、神はケルビムを通してですね、表したのは聖女からこのケルビムが次第に離れていく様子を描いています。徐々になんです。10章かな、確かエゼキエル書の。そして最後は東の門から出てって、 そしてオリーブ山に立ってそこからいなくなるんです。神の栄光がなくなったんですね。去ったんです。そして神の裁きがあります。なのでこのことを知らないと、イエス様の意味もわからないんです。イエス様もオリーブ山から入られました。そうですね、ベテパゲのところから行ってですね、ロマの子に乗って降りて来られて、そしてホサナという叫び声があって、そして東の門からおそらく入ったんでしょうですね。その東の門につながるですね、この橋もあったんですよね、当時ね。そのまっすぐ入るところが、そこから宮清めですよね。けれども十字架につけました、ユダヤ人の指導者が。そして蘇られたけれども、天に昇られたのはどこですか、どっからですか。オリーブ山ですよ。また栄光去っちゃったんです。ゼカリア書の14章、主が来られて足が立つのはオリーブ山って書いてあるんです。で、そしてエゼキエルに戻ると、エゼキエル書の43章に主の栄光が東向きの門を通って神殿に入ってきたとあるんです。で、詩編の24編にもその予言がありまして、門よお前たちの頭を上げよ、永遠の豊上がれ、栄光の王が入ってこられると書いてます。門というのは非常に、神殿でもそうですし、エルサレムの城っていうかエルサレムの町自体もそうですし、外敵から中に入る人々を守っていくという大きな役割がある。そしてその中に入れば神に預かることができるという非常に大きな意味があるんです。だから、ダビデがこう歌いました。詩編の84編の10節に、誠にあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の、天幕に住むよりは私の神の家の門口に立ちたいのですと。門口にいるという方がはるかにこの悪の天幕に住むよりも、だからこれ何を表してるかって言ったら、私たちクリスチャンってすごく中途半端じゃないですか、なんかどうもなんかこう落ち着かないっていうかね、クリスチャンとして生きていくってそうでしょ。だから日曜日ゆっくりテレビ見たいですよね、一生懸命働いた後で。でもね、僕ね、クリスチャンになって嬉しかったんですよ。家ではね、なんかで、まあ、これちょっと談話、なんかちょっと雑談っぽくなっちゃうんですけども、でテレビがいつもつけられててね、日曜日ね、虚しいんだよね、なんかね、なんだかサンデーなんだかって言って、なんか政治談義があってさ、虚しくなりましたね。本当クリスチャンになってよかったと思いました。まあ、それはちょっと話はね横に置いといて、クリスチャンとして生きていくのは本当に変っていうか、こうなんかうまくこう世の中にぴったりはまんないですね。でも門口に立ちたいというのはこういうことなんです。だから悪の天幕に揺れるは門口、だからあなたの大庭にいる一日は千日に勝りますと。この大庭っていうのはこの内側でなくて、本当に聖女の方ではなくて外側の方ですよ。外側の方でも千日に勝ると、この一日がと、こういうふうに言ってます。で、次にですね、イエス、主ご自身がこう言ってます。主はシオンの門を愛される、ヤコブのどんな住まいよりもって言ってます。これは彼、人々が入ってくるのを愛されてるってね、ヤコブのどんな住まいよりもこのシオンの門って言ってるんですよ。そして、私たちの礼拝は賛美と感謝を持って始まりますけれども、詩編の100編の4節、有名なところ、感謝しつつ何ですか、主の門に賛美しつつその大庭に入れ、主に感謝し皆を褒めたたえますと。新しいエルサレム、天からのエルサレムですね、戸は開いたままです。で、その門のところにイスラエルの名が付けられているということも書いてありますですね。この門というのが非常に大事で、故にイエス様が羊飼いの門、羊の門ですけどね、こう言われました。私は門です、誰でも私を通って入るなら救われます、また出たり入ったりして牧草を見つけますと。この出たり入ったりして牧草を見つけるという、その門が私なんですよとイエス様が言われたわけなんですね。ということで、この東から入っていくということが、まさに神の御臨在の、神と共に座れる、住まわれるところに入っていくということを表していて、私こそがそうなんだと言っておられるわけなんですね。で、一直線なんですよ、これずっと見ると。 ね、その一直線のところでまず祭壇があって、で後に出てきますけど、これ旋盤があるんですけれども、そして入っていくんですが、入っていったらこのまっすぐのところに垂れ幕、右の方に臨済のパンの机があって、でそして左の方に食台があって、その正面が講壇があるんだけど、そのもう垂れ幕のね、はい、くぐっていくとあれですよ、あの契約の箱があるんですよね、贖いの蓋と、まっすぐ直線なんですね、ですね、神様このように用意しておられます。そしてイエス様が言われました、私は道であり真理であり命なのです、私を通していなければ誰も父の身元に行くことはできません。まず道、ね、どの道に行くかっていうのは私たちいつもね試されます。人はどの道を進んでいくか、この真理ですね、何が真理、真実なのか、命です、その向こうには命がある。だから道があって真理があって最後に命だから、ここはもう命の世界、この聖女の中は命の世界っていうか、命ってなんか理由、この説明ができないですね、言葉に言い表せないね。これも礼拝者だから分かります。礼拝者はこの神の命に預かっていくし、聖餐式も命に預かっていきますですね。このキリストのパンに預かることによって命に預かっていく、この中にあるバプテスマはそうですね、この、もう新しい命の預かることですよね、この出てくるときに沈んだままにしませんから、それはもうなんかカルト宗教になっちゃうね、なんか殺人、まあ、なんかくだね、またくだね話、すいません。で最後の17節18節最後っていうのは、あのこの、庭の話ですね、19節読みます、うん、庭の周囲はの柱は皆銀の頭つなぎでつなぎ合わせ、その銀は、その鍵は銀、台座は青銅とする。その庭の長さは100キュビット、幅は50キュビット、そして高さはより糸で折った天の幕の5キュビットにし、その台座は青銅とする。で幕屋の奉仕に用いるすべての備品、すべての杭、庭のすべての杭は青銅とする。で、ここは、まあ、まとめなんですけど、まとめ以外にも新しい情報が入ってます。この高さね、掛け幕の高さが5キュビットです。5キュビットだ、あとなんだ、だ、なんだっけ、何メートルだっけな、2メートル半ぐらいでしたっけ、2メートル30センチくらいでしたっけ、忘れましたが、そしてあとは杭ですね、杭も青銅だと、あのここさっきの絵見たら分かりますよね、これ杭ですよ、ここね、これも青銅にしますよということです。で最後に2節があります。これね、28章に入る前座みたいな感じですね。だから一通りですね、神様がこの構造についてお話になられてね、そして今度は祭司の装束、着るものについての指示があります。28章から。その前に祭司が聖所の中でしなければいけない奉仕をね、お語りになってるんです。これはもう本当に絶対しなければならない。簡単に言うと、あ、まあ、ちょっと読んでからにしようかな、でもいや、簡単に言うと、東電みたいなもんで、東京だったら、東京というか関西、関東だったら。絶えずなんだ、絶えず。絶えず。いきますよ。あなたはイスラエルの子らに命じて、灯火用の質の良い純粋のオリーブ油を持ってきなさい。まあ、灯火を絶えず灯しを置くためである。会計の天幕の中で、さとしの板の前にある、垂れ幕の外側で、アロンとその子らは、夕方から朝まで主の前にその灯火を整える。これはイスラエルの子らが、いよいよ守るべき永遠の掟であると。いうことでね、このオリーブ油を使うんですね。この一番油なんですね。この良質のって書いてますから、あの一番油、二番油、三番油っていうのがあって、この最初に出てきたですね、この絞り器で、ゲッセマネっていうのは絞り器って意味ですけど、オリーブのね、このそれぞれ油の絞り、それこれで一番油を使って、そして、これを灯火皿の用のものとして使うわけですよ。そしてね、この外側でね、サトシの板っていうのは、これがあれ、10階の板ですね。で、それの前にある垂れ幕の外側、つまりこれ、聖女のところですよ。そこで、 夕方から昼朝まで、夕があり朝があったって書いてますけど、一日のね。でこの夜も絶やすことなくなんですよね。これはずっとついてないとダメなんですよ。で明かりというのをもうすでに燭台の学びのところでやりましたが、燭台はこの光を表す。それそうですね。そして、私は世の光であるとイエス様が言われて、またキリストのうちに歩むキリストの弟子たちは、あなた方は世界で光だとこう言いました。その光を灯しているためにはですね、光の子供として生きるためには油が必要です。で油というのはこのゼカリア書の、なんだっけ4章か、に書かれてますけれども、この私の霊である、これあの修法ですね、修法見てください、あ見てくださいってないか今あのここですね、一番最初に書いてます。権力によらず能力によらず私の霊によってと万軍の主は仰せられると。でこれが、まさに灯火皿の油からオリーブの湯からね、この管か、この混ぜたオリーブの木からだ、混ぜた管があって灯火皿に絶えずそれが注がれている姿がこの幻があったんです。そしてこの私の霊は言われる、言うと油は神の霊を表しているんです。つまりキリスト者はこの祭司たちと同じように絶えず聖霊に満たされていかなきゃいけないと思います、うん、これちょっと聖霊に満たってやつれて、あとはあちょっと休もうかなね、ちょっと肉に満たされて、でそしてまた精霊に満たされようかなって、ふっって言って精霊に満たされて、次に肉に満たされて、じゃなくて絶えずなんですよ、絶えず。でそういうイメージじゃないですか、この私たちね、精霊に満たされましょうとか言ったらさ、今まではさ、うんって言って、ふっって言って精霊にふっって満たされて、いやもちろんね、神様の特別な御霊の働きがあって精霊に満たされるってはっきり書いてもありますよ。それはそうですよ。これが聖霊のバプテスマ、聖霊の満たしの、ね、特徴ですけれども、同時にですね、いつも神の御霊に頼ってるっていうのが大事なんですということです、うん、長くなりました、うんね、この短い21節ですぐ終わっちゃうかなって私は心配したんですけれども長すぎましたお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにして本当にあなた様が、この用意されている祭壇と掛け幕と、そして最後は燭台の灯火に油を注ぎ続けるというところ、私たちが聖霊に満たされ続けなければいけないということを見ることができました。本当に主よ、このようにして私たちに祭壇を通して、また天幕を通してあなたのご計画を示してくださったことを感謝します。礼拝生活をしっかりとこれからもその儀式的とかそういうものではなくて守っていって、私たちが本当にこの教会で実際に霊の働きによって立て上げられていきますように、この霊の祭司として本当に霊の家を築き上げていくことにしっかりとこう、あのこの貢献というか、この捧げて献身できますようにしてください。この教会に祝福を与えてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
アーメン。